ただいま出席議員は20名で、定数に達しておりますから、議会は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。これより議事日程に入ります。日程第一、議案第1号ないし、議案第27号を一括して議題といたします。これより順次、各常任委員会委員長の報告を求めます。まず、総務生活委員、委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長、笹沼康弘君。
はい、総務生活委員会委員長、笹沼康弘。
総務生活委員会委員長報告。去る3月4日の本会議において、総務生活委員会に付託されました案件について、3月12日に総務生活委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案第20号、議案第21号および議案第27号の3議案であります。審査経過でありますが、付託案件について執行部より議案内容の説明を受け、慎重に審査を行いました。議案第20号、鹿島市、鹿島臨海工業地帯の造成に伴い、移転、築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例に関しては、墓地の譲渡を、譲渡を受ける区の支援団体の認可状況、認可支援団体の役員改選等の手続き及び支援の有無、共同墓地の使用状況、青浜墓地の面積、認可支援団体の担当部署、共同墓地管理の方向性、青浜墓地の管理者と所有者が異なる経緯、墓地管理組合と地区の関わり方について質疑がありました。議案第21号、鹿島市資金積立金条例の一部を改正する条例に関しては、基金積立額の決め方、実質単年度収支に反映される基金取り崩し額の内容、近隣市の実質単年度収支への反映状況、収支状況に応じた対応策について質疑がありました。また、令和5年度決算においても、改正後の内容を併記すべきとの意見がありました。採決の結果、議案第20号、議案第21号及び議案第27号は、全会一致をもって、それぞれ必要かつ適正と認め、原案の通り、可決すべきものと決しました。以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対し、ご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、総務生活委員会委員長報告といたします。
次に文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長菅谷剛君。
はい、以上、文
教
構成委員会委員長菅谷です。
文教構成委員会委員長報告。去る3月4日の本会議において、文教構成委員会に付託されました案件について、3月12日に文教構成委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告いたします。本委員会に付託されました案件は、議案第22号、議案第23号および議案第25号ないし議案第26号の4議案であります。審査経過でありますが、執行部より議案に関する詳細な説明を受け、慎重に審査を行いました。議案第22号、鹿島市介護保険条例の一部を改正する条例については、 将来の介護保険料引き上げの見通し、保険料引き上げ抑制のための基金残高の確保、民間施設新設に対する市の補助制度の有無、非保険者数の減少に対し給付費増の原因、介護給付費抑制の対策について質疑がありました。また施設に入所できない対象者などにもサービスが行き届くようすべきとの意見がありました。議案第23号、鹿嶋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例については、改正根拠が条例法改正であるかの確認、身体拘束禁止が明文化された理由について質疑がありました。また包括支援センターの負担軽減をすべきとの意見がありました。議案第25号、鹿嶋市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例を廃止する条例については、ひよこサロンの事業終了の理由及び利用者減少の要因、高齢者のいきいきサロンの利用実績、閉鎖による現在の利用者への影響、閉鎖の周知方法について質疑がありました。また利用者には丁寧な説明をすべきであるとの意見がありました。議案第26号、鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例については、隣接する児童公園との関連性について、現利用者における今後の対応について、利用を継続した場合の維持管理費用について質疑がありました。採決の結果、議案第22号、議案第23号及び議案第25号ないし議案第26号については、全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案の通り可決すべきものと決しました。以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員閣議におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げまして、文教構成委員会委員長報告といたします。
次に都市経済委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長増井明弘君。
はい、都市経済委員会委員長増井です。都市経済委員会委員長報告をさせていただきます。去る3月4日の本会議において都市経済委員会に付託されました案件について、3月12日に都市経済委員会を開催し慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案第24号鹿嶋市水道事業給水条例及び鹿嶋市水道事業における敷設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例についての一議案であります。審査経過の主な内容につきましては次の通りであります。はじめに付託されました案件について詳細な説明を受け質疑を行いました。給水装置の新設、改修、修繕など水道法による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に事業移管された主な内容について、事業移管の範囲について、事業移管による本市水道事業への影響及び実務部分における変更点の有無について、市の水道管普及率及び敷設予防件数について、水道事業の施工範囲について、下水道法の権限について質疑がありました。また省庁の変更による将来的な水道民営化などの動向について注視されたい、水道管敷設の要望については前向きに検討されたいとの意見がありました。採決の結果、議案第24号は必要かつ適正と認め、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げまして、都市経済委員会委員長報告といたします。
次に予算決算常任委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長栗林京子君。
委員長、はい、予算決算常任委員会委員長。予算決算常任委員会委員長報告。去る3月4日の本会議において予算決算常任委員会に付託されました案件について3月4日および5日に予算決算常任委員会、3月6日および7日に予算決算常任委員会分科会、13日に予算決算常任委員会理事会、14日に予算決算常任委員会を開催し慎重に審査いたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。本委員会の審査案件は議案第1号ないし議案第19号の19件であります。まず3月4日に議案第11号ないし議案第19号の令和5年度各会計補正予算案について執行部より説明を受け慎重に審査を行いました。議案第11号令和5年度鹿嶋市一般会計補正予算第9号については固定資産税の増の要因、減債基金への積み立て要因とその原資、交際費の元金に充当される特定財源の内容、国土強靭化事業にかかる具体的な内容、会計年度任用職員の給与改定において訴求適用をしなかった理由、後期高齢者医療給付経費にかかる減額の要因、寄付金の受領の経緯、災害対策経費にかかる負担金の内容、資料等一体処理基本計画の進捗状況及び今後の整備の方向性、光熱水費の減額補正が多い要因、母子保健推進事業にかかる未熟児養育費の給付対象者の要件及び医療機関指定の有無、橋梁長寿命化事業にかかる財源振り替えの詳細、部活動指導員にかかる対応方針、放課後児童支援委員の処遇改善の内容、高齢者肺炎給金ワクチン接種制度内容、広報活動費にかかる折り込み部数の状況と情報伝達に関する方法、住民税均等割世帯のみ課税世帯支援給付金の給付開始時期、町並み環境整備事業にかかる鹿島神宮周辺地区計画景観整備事業補助金の減額要因、特別養護老人ホーム管理費にかかる工事内容と今後の工程などについて質疑がありました。また資料等一体処理基本計画における整備方針等については事前に議会との意見交換を行うべき、未熟児養育支援は継続的に実施していくべき、肺炎給金ワクチン接種制度が変更される内容を積極的に周知すべき、交付金の目的に配慮した活用をすべき、広報誌等の情報伝達については情報取得弱者に寄り添った対応をすべき、執行率の低い補助制度については事業の妥当性等を検証し今後の制度設計に生かしていくべきなどの意見がありました。議案第15号令和5年度鹿島臨海都市計画事業鹿島市平井東部土地区画整理事業特別会計補正予算第1号については市小支出金における平井東部土地区画 整理事業基金積立金の今後の運用方針について質疑がありました。議案第17号令和5年度鹿島市水道事業会計補正予算第3号については、人口が減少していく中での排水場整備規模の妥当性、排水場の工事進捗状況及び稼働開始時期について質疑がありました。また排水場整備については経費節減への対応にも努めるべきとの意見がありました。質疑終了後、1名の委員から議案第11号について市職員は人権意識を中心に据えた上で各種施策を展開していくべきとの意見を付しての賛成討論がありました。採決の結果、議案第11号ないし議案第19号については全会一致をもっていずれも必要かつ適正と認め、原案の通り可決すべきものと決しました。3月5日に議案第1号ないし議案第10号の令和6年度各会計予算案について執行部より予算概要及び主要事業の説明を受け、総括質疑を行いました。議案第1号令和6年度鹿島市一般会計予算については、補正予算における財政調整基金活用の考え方、各部署の財源確保に向けた取り組み内容、財政状況改善後の 財源活用方針、新可燃ごみ処理施設稼働後のランニングコスト削減額、財政状況改善に要する時期、期間、扶助費に関する今後の見通しと額、扶助費の増加に応じた地方交付税の算定の有無、公共交通対策事業が目指す方向性、災害備蓄用非常食の備蓄数の考え方、計画策定業務委託等における使用内容の妥当性、文化財保護経費の補助内容、英語教育の考え方、予算総額に対する執行率の推移、転入者の年代別人数と比率、第三子以降給食費無償化廃止に至った検討経過、子育て施策における国と市の役割分担の考え方、人口減少による市税の影響内容、基幹産業構造改革に伴う市税の影響や二次三次下請け就労者への支援、企業誘致に向けた市の考え方、鹿島地方事務組合消防職員や市消防団員の給与等の水準に対する市の考え方、収支均衡予算を目指した理由などについて質疑がありました。また財政が改善された際には断捨離した事業の復活を検討すべき、ごみ処理方式の変更に伴い捻出された財源について効果的な活用策を検討すべき、健康につながる事業は継続的に注力すべき、ふるさと納税は収支を含む成果を踏まえて検討していくべき、災害備蓄食料については3日分の確保策を計画しておくべき、事業委託については委託内容を十分精査し費用の節減に努めるべき、総合的な英語能力を伸ばす取り組みをすべき、不公平感のない子育て支援策を進めていくべき、国の施策と重複する事業についても市民ニーズに応じた市独自施策を検討していくべき、鹿島地方事務組合消防職員に適用されている給与表の種別を踏まえた上必要な検討をしていくべき、過去の財源運営を十分検証し今後の財政運営に生かしていくべきなどの意見がありました。総括質疑の後、令和6年度当初予算編成における断捨離事業リストに対する質疑を行いました。 断捨離事業リストに記載の事業について、視聴者運行業務を担う職員の業務内容、職員の人間ドック助成事業削減にあたっての関係者調整有無、補助削減に対する各団体の反応、補助削減を拒んだ団体の有無、産業振興政策に対する市の考え方、市役所駐車場の休日有料化による財源確保策導入の可否、公共施設廃止後の対応方法などについて質疑がありました。また、職員の人間ドック助成事業については、導入された経緯や人権に配慮した対応をすべき、産業振興に関わる人材育成等を進めるべき、予算書付属書類の製本廃止についてはさらに精査すべき、視聴者運行業務における業務内容を配慮すべき、施設設備の点検回数は安全に配慮したものとすべき、事業見直しにより影響を受けた関係者にも配慮すべきなどの意見がありました。断捨離事業リストに対する質疑の後、総務生活分科会、文教厚生分科会、都市経済分科会の3分科会に分担し、3月6日および7日にそれぞれの分科会において慎重に審査を行いました。3月14日採決に先立ち、各分科会委員長からそれぞれの分担事項について審査経過の報告を受けました。報告終了後、4名の委員から議案第1号について給付型支援の縮減については市民への十分な説明をしながら業務に当たるべき、将来世代を含めたすべての世代に納得が得られる事業を構築に努めるべき、将来世代に負債を残さない収支を見込んだ財政運営に努めるべき、基幹産業をはじめとした地域事業者への支援に加え、次世代エネルギー拠点施設の確立に向けた取り組みにも努めるべき、教育は先行投資と捉え、言動を見極めつつも財政赤字を恐れずに事業遂行していくべき、限られた財源においても市民ニーズに応じた福祉サービスを図るべき、当初の方針を変えずに予算編成できたことを評価するなどの意見を付しての賛成討論がありました。採決の結果、議案第1号ないし議案第10号については全会一致をもっていずれも必要かつ適正と認め、原案の通り可決すべきものと決しました。また本委員会においては、令和6年度予算の分科会審査に際し、より慎重な審査を行うため現地調査を行うとともに、令和4年度決算審査における評価事業7件および令和6年度当初予算使用事業から新たに抽出した事業7件について重点調査を行いました。その調査結果はお手元に配布いたしました分科会予算調査報告書のとおりであります。以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、予算決算常任委員会委員長報告といたします。
以上で各委員長の報告を終わります。なお各委員会の審査報告書の写しは配布してあります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑がありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありましたので発言を許可いたします。8番増井明弘君の発言を許可いたします。
はい、8番増井です。
8番増井明弘君、
8番議員会派見聞会の増井昭弘です。議案第1号令和6年度鹿嶋市一般会計予算に賛成の立場で討論をさせていただきます。令和6年度予算における市長の考え、また各部における財政健全化にかける思いなど、私なりにしっかりと予算決算委員会にて確認をさせていただきました。行財政改革2年目となる来年度の予算ですが、厳しい財政状況を踏まえた上で、無理、無駄のさらなる洗い出しや、効率化を丁寧に検討されたことが伺えますし、財政健全化を目指す中で事業の縮小や廃止を行い、それにより得た財源を市が補強したい施策に振り分けすることで、より伸ばしたいところはしっかりと伸ばすというメリハリも図れていると考えております。例えば新設医療機関整備補助事業による新規病院の誘致などは、医療過疎地である六甲地域にとっても非常にありがたく、市民要望も多かったことから、これにつきましては市がメリハリを図りながら市民の声に応えてくれた一例と考えております。このように来年度予算は義務的経費は別として、財政厳しいですが市民ニーズ、地域課題解決、経済効果、そして何より持続可能性を十分に考慮し策定されたものであると判断するところです。従いまして予算策定する過程では難しい判断もされたことが伺えます。10月以降の子育て世帯へのサービス一部縮小もその一つだと思いますが、この判断は国の子育て世帯への諸施策にてカバーもされる部分もあるということで、そしてサービスを提供するのであれば一部ではなく子育て世帯全体に対して実施したいという思いなども相まって、さまざまなことを考慮した結果、今は縮小せざるを得ないと判断したのだと推察いたします。私も現時点ではやむを得ないと思います。ただ他市との比較をしてみると、どうしても本市の子育て支援はやや見劣りすることは否めません。ぜひ本市の財政健全化の効果が発揮され、財源に一定程度の余裕が生じた際には、私としては何らかの子育て世帯全体、または広い市民が安心安全に過ごすことができる新たな魅力ある独自サービスなども模索し、実行の方をしていただきたいと思っております。その他にも労働力人口減少への懸念や、少子化に伴う学校統廃合の検討、公共施設の老朽化、中長期的な鹿嶋外交の活用についても議論を深めていかなければならないなど、本市を取り巻く状況は依然として厳しいものがあります。そのためにもやはり現在注力している財政健全化への取り組みは必達であります。今後私も議員という立場で都度しっかりと進捗推移を確認させていただきますが、ぜひ執行部職員の皆様のさらなる適切な財政運営を期待して私の賛成討論といたします。以上から議員の皆様におかれましては、何卒ご理解とご賛同いただくことをお願いし、賛成討論を終わります。ありがとうございました。
17番立原博一君の発言を許可いたします。
はい、
17番立原博一君。
はい、皆さんご苦労様です。17番日本共産党の立原博一です。通告に従いまして、議案第1号鹿嶋市令和6年度鹿嶋市一般会計予算について、賛成の立場で討論を行います。賛成とは言いますけれども、かなり厳しい意見も付けさせていただくということをご承知おきいただきたいと思います。今市民は物価高が家計の重しになる状況というのが続いているわけです。民間シンクタンクみずほリサーチ&テクノロジーズが14日2022年から24年度の3年間の物価高騰によって、21年度と比べた24年度の年間家計負担が1世帯 まあ、2人以上ですけれども1世帯当たり28万増えるという試算を公表いたしました。負担増の額は年収によって異なります。年収300万未満の世帯では18万1234円、1000万以上の世帯では44万566円の負担増になるのだそうです。一方で大幅賃上げの報道もありますが、物価の高騰に見合ったものにはなっていないし、中小零細業者にとっては苦難の道が続いています。希望の持てる報道としては、回転寿司チェーンのスシローの非正規雇用の皆さんのストライキ、これが起きているそうです。さらに広がる様相になっています。昨年の西武そごうのストライキ、さらにはヤマト運輸関係の労働者のストライキ、30年間賃金が上がらなかった日本の異常な社会が終わりを告げ、働く者の権利がしっかり守られる時代が訪れることを強く望むものであります。さて、令和6年度鹿嶋市一般会計予算についてでありますが、率直に言って住民サービスと住民福祉の向上という自治体が本来果たすべき役割から見てどうなのかという点から言えば、目立った後退はないものの、目立った前進もあまり見られない。冒頭述べたように、市民が置かれた状況は物価の高騰と社会保障負担の増によって可処分所得が減少し、家計が圧迫されて先行きの不安が増大する中で日々の暮らしを送っているのが現実であります。予算を決める、これは地方であれ国会であれ議会にとって最も重要な仕事であります。当該年度の市の財政計画全般を作るだけではなく、市の将来設計の基礎を作るものでもあります。そこで私がなぜに学校給食の無償化や国保、介護、後期高齢者の問題を重視し、実現や改善を求めるのかについて述べたいと思います。重要なことなので、まず大きな話ですけれども、GDP とは何なのかというところから始まります。Y イコール C プラス I プラス G プラス NX。Y が GDP であり、これは国民総生産、これイコール国民総所得でもあります。この中の C というのは一般消費で 60% を占めます。 I が設備投資で 15%、 G が政府支出、 NX これは純輸出であります。社会保障の給付はこのうちの G の政府支出です。ということは、社会保障というのは GDP の内数であることが理解できます。GDP570 兆円中、社会保障は130兆円。そのうち、 高齢者、特に団塊の世代の社会保障、年金、介護、医療などですけれども、これだけでも30兆円を超えるものです。ここで勘違いされているのは、130兆円の社会保障は GDP からマイナスするものではないのかと思ってしまうこと。実際にはこれは内数であり、構成要素であります。ということになると、 GDP は三面統化の原則、生産と支出と分配はすべて統化であるということは、130兆円の支出は130兆円の消費に回っている。誰かの給与になったり売上になる。つまりは130兆円の経済効果がある。これが GDP の考え方であります。私はここでマルクスの経済学を言っているのではありません。資本主義経済学の話をしているの。そしてここから導き出されるものは、高齢者が社会の負担になっているのではなくて、逆に高齢者の存在こそが社会を支えている。戦後の人口増大の結果としての高齢化は当たり前のことなのです。むしろその余波、私は以前にも言ったことありますけど、人口ボーナスで社会が維持されてきた。つまりは高齢化に問題があるのではなくて、実は少子化にこそ大問題があるのであります。将来高齢者人口が激減した時の GDP こそが大問題であります。そこから出発するならば、今できることは少子化に歯止めをかけるための給付を増やし、 GDP を上昇させる必要があるんだということ。その選択肢が学校給食の無償化であり、高等教育の無償化であります。客観的に日本社会の未来を直視するなら、金がないなどと言っている場合ではないのです。教育費が心配で子供が産めないなどあってはならないことです。教育費は受益者負担などという考え方は時代遅れも甚だしい。中等教育までは再生産のための投資、高等教育は拡大再生産のための投資。そう考えるならば、金を取ることそのものがおかしい。GDP も上昇させることができるし、この投資には全く損がないということを強く申し上げておきたいと思います。しかしここで勘違いしていけないのは、ということならば、いくらでも国債、赤字国債を無限大に発行していいのかと。というと、全くそうではないということです。そんなことをすれば、日本帝国主義が大きな過ちを犯した。そして戦争へと突き進んでいった。これをまた繰り返すことにもなりかねない問題であります。今までのいろいろ述べましたけれども、これは国の話だと。じゃあ市はどこまでできるのか。これはまた別の話なのではないかということは、私も理解はしております。市長の任期も折り返し点となっており、2年間 さまざまな批判を受けながら財政再建に取り組んできて、少しでも状況を好転させてきたことは認めたいと思っています。しかし望むことは、今後緊縮一辺倒ではなく、まあこういうと私だって一辺倒でやってきたわけではないという声が市長から聞こえてきそうですが、地方自治体における信用創造がどこまで可能なのか、自治体本位の住民本位の姿勢とは、鹿嶋市の明るい未来のドアをこじ開けるには何が必要なのか、難しい課題と責任を市長に押し付けるのではなくて、共に考えていくという観点を持とうと今回思ったわけであります。国のことに戻りますが、国が戦後初めて赤字国債を発行したのは1965年のことでした。昭和40年。その後10年間は発行してこなかったんです。しかしながら1975年に再び赤字国債を発行し、その後は現在に至るまで毎年赤字国債を発行しています。これをどう見るのか、国民の国と地方の借金合わせて1000兆円、これが全て国民が将来担わなければならないといかのような言い方をしている方がおりますが、これは全く違う。見方は1000兆円、1975年から信用創造の仕事をしてきたというふうに考えればいいのではないかと私は思うのであります。信用創造のための財政赤字こそが財政を回す、国の経済を回す潤滑油にもなっていたんだということ、それを考えるならば極端に財政赤字を恐れる必要はないという結論になってくるのではないかと思うんです。だ、何度も言いますが、いくら借金したっていいんだよと言ってるわけではありません。しかしどこまでが許容されるのか、どうやって住民の暮らしを守り、さらに福祉を守り、そして鹿嶋市の未来を作っていくのか、そのためには緊縮とやっていたらもう取り返しがつかなくなりますよ。ただでさえ人口は減っていくんです。今から準備しなきゃならないことは、高齢者の皆さんが少なくなることを喜ぶんではなくて、少なくなってしまった時に大変な打撃を受けるこの経済をどうやって切り抜ける、そのためには少子化を一刻も早く克服するための政策が極めて重要なんだということを強く訴えたい。繰り返しますけれども、市長にこれを押し付けるのではなくて共に考えていく、その観点から令和6年度予算に賛成する決断をしたことを申し上げまして、討論といたします。ありがとうございました。
一番加瀬誠君の発言を許可いたします。
は
い、1番加瀬誠君。
一番議員会派有志の会の加瀬です。ただいま内田議長より発言の許可をいただきましたので通告に従いまして、議案第1号令和6年度鹿嶋市一般会計予算につきまして賛成という立場から討論いたします。 そして新人という立場ではありますが、自分の政治信条に従い、そして自分の言葉に責任を持ち、一言を述べさせていただきます。新年度予算が緊縮財政とも取れる内容になってしまうことは、今の鹿嶋市にとって致し方ないことだと理解はしております。ただし、なぜこのようなことになってしまったのか、もっと前に止めることができなかったのか、このようなことが今後起こらないためにしっかりと考えて行動していく必要があるのではないでしょうか。そもそもこうなってしまった理由には、先人たちの行政の政策があったからだと思います。そしてそれを承認してきた議会があり、その責任は重大だと考えます。この議場の場で決定されたことが市民の生活に直結していくものと思います。市民はただ決定に従い、その時々でいろいろな状況に左右されます。市長が変わったからと生活が不安定になるのは望ましくありません。市長が誰であれ、正しいものは正しい、間違っているものは間違っていると訴えていく必要があります。そして人は変われど均衡財政であり続けるべきだと考えます。あるときは使い、ないときは使えないではなく、必要なときに必要な分を市民のため、市のために使うべきです。そしてやるのであれば継続していかなければなりません。田口市長は後世に負債を負わせない、誰もが通る道、出世、子育て、福祉、医療には手厚くと話されておりますが、今回第三子以降給食費無償化が廃止となります。国の政策の児童手当増額のタイミングで廃止、なお支給も始まっていない中での決定というのは時期尚早だと思います。まさに子育てに直結する市民の支えのはずが、国からお金がいただけるからと廃止というのは、まさに民意に反しているのではないでしょうか。給食費無償化を訴える市民の署名も2000を超えていると伺っております。そしてその署名は鹿嶋市にも届いているはずです。そもそも義務教育中にかかる費用は無料であるべきだと私は考えております。国が本来やるべきことではありますが、それがないのであれば県、市がやるのも然るべきだと思います。仮に国の決定が廃止となった場合、第三子以降給食費無償化は再開するのでしょうか。後世に負債を負わせない、もちろん大切ではありますが、今を生きる世代、これからの鹿嶋を担っていく世代があり、後世へとつながります。後世につながる前に民意が離れ鹿嶋を去っていくことになれば、結果鹿嶋市にとって不利益が生じます。もちろん第三子以降無料という制度自体にも疑問を感じております。育児をする方々の中で一番多い家族構成は2子だと思います。その次に1子、その次に3子、4子と続きます。本来第三子からではなく、等しく平等に第1子から支援を行うべきであります。そういった観点から言えば、今回の第三子以降給食費無償化の廃止をするものの、給食費値上がりの受益者負担を抑えるために第1子から支援を受けられるよう、総額3000万円以上の私費を使うことで1人当たり700円の値上げを行わず、現行の給食費を維持するという点に関しては一定の評価をしたいと思っておりますが、将来の鹿嶋を担っていく子どもたちは宝であり、その子どもたちへの支援は決して無理無駄ではありません。もっと前に無理無駄、村の行財政改革を行うべきところはあるはずです。このような緊縮財政とも取れる予算組みをしなければならない状況には、行政議会に罪はあっても市民にはありません。その市民を苦しめることにつながる内容には反対であり、残すべきものに関しては今一度しっかりと調査研究をしていただきたいと思います。そして回復の兆し、回復が見られた際には、市民サービス向上のため早急に着手していただきたい旨を付しての私の賛成討論といたします。
7番うちの高橋人君の発言を許可いたします。
はい、7番うちの、
はい、7番うちの高橋人君。
7番議員、会派未来鹿島の内野貴人でございます。ただいま内田議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして議案第1号令和6年度鹿島市一般会計予算について賛成の立場で討論を行います。鹿島市は財政的にも危機的な状況であり、鹿島市を支え続けてくれた市内の基幹産業は経営環境の変化による構造改革を行っている状況でございます。市長が考えるように鹿島市がこれからも鹿島市であり続け、かつ現在の市民へのサービスをしっかりと行っていかなければなりません。先人の貯金に頼らず将来にツケを残さないという考え方のもと、歳入に応じた予算編成となった結果、令和6年度当初予算は特定目的基金の一部の繰り入れはあるものの、財政調整基金を取り崩すことなく編成されたものとなっております。これは平成18年度以来のことであり、県内の他の市町村では財政調整基金を取り崩して予算を編成している状況とは大きく異なるものであります。既存事業の予算の削減がある一方、出生、教育、医療、福祉などすべての市民に共通する部分については必要なサービスを継続できる予算の編成となっていると思います。例えば救急医療対策経費として市内で新たに医療機関を新設した際の補助金や、看護師を目指す方にその就学資金を貸し付ける事業、そして昭和大学や県と連携して医師をしっかりと確保する医療寄付講座の取り組みなど、医療体制の充実をしっかりと図っていると思います。また近年日本各地において異常気象による大型台風や集中豪雨、線状降水帯の発生による甚大な風水害が発生しております。そして本年元日に発生した能登半島地震や13年前の東日本大震災などの巨大地震がいつ何時発生し被災するかわからない状況である以上、被災した際にその被害を最小限にし市民の生命財産を守ることは行政の最重要責務であり、この災害に対する常日頃の備えは市民を守る上で非常に重要となってきます。当初予算では災害時の対策の原資となる災害対策基金に500万円を積み増しし、土のうステーションの配備など災害対策経費に必要な予算措置を行っているものと思います。そして河川の氾濫浸水被害対策としての中地区の排水路整備事業など市民の暮らしに直結するインフラ整備は着実に行っていくものであると思います。これだけではなく企業誘致として市内への IT 企業の進出を後押ししたり、新たな DX ツールを行財政運営に導入したりと、鹿島市の未来を見据えた事業への投資も行っているものと思います。令和6年度当初予算では事業の無利、無駄、無駄を整理することによって緊急かつ重要な事業で、かつ市民の生命財産を守るための事業はもちろんのこと、鹿島市の未来にとって必要な事業には積極的に予算措置を行っているものと思います。市長筆頭に全職員のたゆまぬ努力と不断の改革があったことと思います。この場を借りて感謝御礼を申し上げます。行財政改革は現在の鹿島市とその未来をしっかりと見据えた場合、どこかで誰かが取り組まなければならない課題であったと思います。市長就任4年目の令和7年度には軌道に乗せることを目指しているということなので、今後も行財政改革に取り組み、鹿島市の発展への歩みを一つ一つ着実に進めていってもらいたいと思います。今後は収支均衡予算が一過性のものではなく、年間を通して予算執行状況や補正予算の編成などの検証をこまめに行いながら、社会情勢に柔軟に対応して行政運営に取り組んでいただき、そして一定程度の財政健全化の道筋が見えた場合には市民にしっかりと還元していただきますよう申し添えまして、議案第1号令和6年度鹿島市一般会計予算について私の賛成討論とさせていただきます。議員各位におかれましてはご賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の賛成討論を終わります。ありがとうございました。
以上で通告による討論は終了いたしました。これより採決に入ります。議案第1号ないし議案第27号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第1号ないし議案第27号は委員長の報告のとおり可決されました。日程第2令和5年陳情第4号を議題といたします。地方自治法第117条の規定により菅谷剛君の退席を求めます。文教構成委員会副委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。副委員長中園薫君。
文教構成委員会副委員長、
文教構成委員会副委員長の報告をいたします。去る3月4日の本会議において文教構成委員会に付託されました令和5年度陳情第4号について3月12日に文教構成委員会を開催し慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。まず令和5年陳情第4号地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望について事務局より陳情趣旨の説明を受け、慎重に審査を行いました。令和5年陳情第4号の概要は次のとおりで、我が国においては人口減少少子高齢化が進展している中で、誰もがいくつになっても活躍できる社会の実現が求められています。シルバー人材センターは地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しております。国の施策の実現や地方自治体の施策、地域社会の期待に応えるべく、平成30年度から令和6年度までの7年間を期間とする第2次、会員100万人達成計画を踏まえ、会員拡大、とりわけ女性会員の拡大や企業退職各予定者層への働きかけの強化の取り組みを強力に推進しています。また自主自立共同共助という理念のもと、高齢者の安全就業を確保し、国が定める適正就業ガイドラインを遵守しつつ、地域社会の発展と就業意欲のある高齢者の受け皿としての役割を果たしてまいる決意をし、令和6年度のシルバー人材センター事業の推進のために必要なセンターに対する補助金等の確保について、さらには国の補助金と同等以上の補助金の確保や、センターに対する鹿島市からの事業発注の確保について要望するものです。また令和5年10月に導入された消費税における適格請求書等保存方式（ インボイス制度については、免税事業者である会員と取引関係にあるシルバー人材センターには、新たな税負担が発生するなど、シルバー人材センターを取り巻く環境は厳しさを増していることから、地域社会に貢献するシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となり、経営基盤の強化につながる処置についても要望するものです。なお、委員会間討議の中で、シルバー人材センターは高齢者の雇用の受け皿として重要な役割を担っているとの意見がありました。採決の結果、令和5年陳情第4号は、願意妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決しました。以上です。
長澤君、
最後。長澤君、最後。
2ページ目。
すみません、裏がありました。
以上は。
以上が、委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に際し、賛同を賜りますようお願い申し上げまして、文教構成委員会副委員長報告といたします。
以上で文教構成委員会副委員長の報告を終わります。なお、文教構成委員会の審査報告書の写しは配布してあります。これより副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑はありませんので、以上で副委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。これより採決に入ります。本件に対する副委員長の報告は採択であります。お分かりいたします。本件は副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって令和5年陳情第4号は副委員長の報告のとおり採択されました。ここで菅谷剛君の入場を許可します。日程第3、鹿島市選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。お分かりいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推薦によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、よって選挙の方法は指名推薦によることに決定いたしました。続いてお分かりいたします。指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。鹿島市選挙管理委員に鹿島市大和田平井260番地5津島隆君、鹿島市大和田角浦2859番地3、長岡光一郎君、鹿島市大和田須賀381番地5、小野木栄一君、鹿島市大和田小宮作594番地、大川和美君、同補充員については、第1位、鹿島市高間ヶ原1丁目5番35号、山崎正美君、第2位、鹿島市大和田北木152番地北木道明君、第3位、鹿島市大和田浜津が392番地5橋本和弘君、第4位、鹿島市大和田大船津4283番地の2海老沢義政君、 以上の諸君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名した諸君を鹿嶋市選挙管理委員および同補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。
はい、
ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました諸君が鹿嶋市選挙管理委員および同補充員に当選されました。閉会日程第4閉会中の継続審査についてを議題といたします。本件は配布のとおり議会運営委員会および予算決算常任委員会から閉会中の継続調査について申し出があったものでございます。お諮りいたします。本件は各委員長からの申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。日程第5議員派遣の件を議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第100条第13項および鹿嶋市議会会議規則第167条の規定により配布した資料のとおり派遣することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員派遣の件については配布した資料のとおり決定いたしました。以上で今議会に付議されました案件はすべて議了いたしました。市長から発言を求められておりますのでこれを許可いたします。はい、市長田口真一君。
先月22日に開会をいたしました令和6年第1回鹿嶋市議会定例会も議員各位の慎重な審議によりまして提案したすべての議案につきまして可決いただくことができました。誠にありがとうございます。さて先日発表された人口動態統計の速報によりますと昨年の出生数は過去最少となりました。これは政府の想定以上の減少が進んでおり今後の人口動態について一層注視してまいりたいと考えております。今定例会開会の際に申し上げましたが少子高齢化人口減少が進む中で財政の健全化への取り組みは継続しながらもすべての市民の皆様が通る道出生教育医療福祉につきましては必要な市民サービスを着実に行ってまいります。市民、事業者、議員各位におかれましては引き続きのご支援ご協力のほどをお願いいたしまして閉会にあたりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上をもちまして令和6年第1回鹿嶋市議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。